7月、暑熱は極点に達した。畳がカツカツと暑いので、寝ても座ってもいられない。よっぽど山の温泉にでも避難しようかと思ったが、8月には私たち東京近郊に移転するはずになっているし、そのために少しお金を残しておかなければならないのだから、温泉などへ行く余分のお金がどうしても都合つかないのである。私は気が狂いそうになった。髪を思い切って短く刈ったら、少しは頭も涼しくなり、はっきりしてくるかもしれぬと思い、散髪屋に駆けつけた。行き当たりばったり、どこの散髪屋でも空いているようなところだったら、少しは汚い店でも構わないと、2、3軒覗いて歩いたが、どこも満員の様子である。横丁の銭湯屋の向かいに小さな店が1軒あって、そこを覗いてみたら、やはり客がいるような様子だったので引き返しかけたら、主人が窓から首を出して、すぐできますよ、散髪でしょ、と私の意向をうまく言い当てた。私は苦笑して、その散髪屋のドアを押して中へ入った。私自身では気がつかなかったけれど、よその人から見ると、ずいぶんぼうぼうと髪が伸びて見苦しく、それだから散髪屋の主人も私の意向をちゃんと見抜いてしまったのだ、それに違いない、と私はさすがに恥ずかしく思ったのである。主人は40くらいで丸坊主である。太いロイド眼鏡をかけて、唇が尖り、ひょうきんな顔をしていた。17、8の弟子が一人いて、これは青黒く痩せこけていた。散髪所と薄いカーテンを隔てて洋風の応接間があり、2、3人の人の話し声が聞こえて、私はその人たちをお客と見誤ったのである。椅子に腰を下ろすと、裾から扇風機が涼しい風を送って起こして、私はほっと救われた。植木鉢や金魚鉢が要所要所に置かれて、小ざっぱりした散髪屋である。暑い時には散髪に限ると思った。うんと後ろを短く刈り上げてください。口の重い私にはそれだけ言うのも精一杯であった。そう言って鏡を見ると、私の顔は物々しく、異様に緊張してぎゅっと口を引き締めて気取っていた。不幸な宿命に違いない。散髪屋に来てまでこんなに気取らなければいけないのかと、我ながら情けなく思った。なお鏡を見つめていると、ちらっと鏡の奥に花が映った。青い簡単服着て、窓のすぐそばの椅子に腰掛けている少女の姿である。そこに少女の座っているのを、その時初めて知ったわけである。私はけれどもあまり問題にしなかった。女弟子かな、娘かな、ちらっとそう思っただけで、それ以上注意してみなかった。しばらくして、少女が私の背後から首筋伸ばして、私の鏡の顔をちょいちょい見ていることに気づいた。2度も3度も鏡の中で視線があった。私は振り向きたいのを我慢しながら、見たような顔だと思っていた。私が背後のその少女の顔に注意し始めたら、少女の方ではそれで満足したような風で、今度はちっとも私の方を見なかった。自信たっぷりで、窓べりに頬杖ついて往来の方を見ていた。猫と女は黙っていれば名を呼ぶし、近寄っていけば逃げ去るとか。この少女ももはや無意識にその特性を体得して嫌がると忌々しく思っているうちに、少女はそばのテーブルから物憂げに牛乳の瓶を取り上げ、瓶のままで静かに飲み干した。はっと気づいた。病身、あれだ、あの素晴らしい体の病後の少女だ。ああ、わかりました。その牛乳でやっとわかりました。顔よりちぶさの方を知っているので失礼しました。と と私は少女に挨拶したく思った。今は青い簡単服に包まれているが、私はこの少女の素晴らしい肉体、隅の隅まで知っている。そう思うと嬉しかった。少女を肉親のようにさえ思われた。私は不覚にも鏡の中で少女に笑いかけてしまった。少女は少しも笑わず、それを見てすらと立ってカーテンの影の応接間の方へゆっくり歩いていった。何の表情もなかった。私は再び白痴を感じたけれども、私は満足だった。一人かわいい知り合いができたと思った。おそらくはあの少女のこれが父親であろう主人にザクザク髪を刈らせて、私は涼しく大変愉快であったという、それだけの悪徳物語である。